家内に騙されました。今日の夕方か明日かなと思ってたら、ね、なんかこのように礼拝に間に合いましたね。びっくりしました。はい、感謝です。まあ、今日も御言葉を一緒に見たいと思いますが、今日は黙示録の15章で、ちょっとね、初めての方もいらっしゃるので少し難しいかもしれません。まずですね、こういう表がありますが、で、これがあると少し助かるかもしれませんね。まあ、いずれにしろ黙示録は予言で、また特に、まあ、終末って言ってね、こう世界の終わりのお話ですね。そういう聖書の予言です。これまで見てきたんですが、今日は黙示録の15章、聖書の中では一番最後の492ページです。492ページ、一番最後の章ですね。黙示録ですが、15章492ページです。で、まあ、この15章も10章から14章、まあ、10章から15章までは、いろいろと補足をがあるんですね。いろんなこう細かなことを教えてくださるんです。で、まあ、皆さんのこの手元にあるこの表ですね、今日の15章というのは、まあ、言うならばこれ何色でしょうね。赤なんでしょうか。この主の日というね、この緑、黄色と青の間の、まあ、赤だと思うんですけど、この主の日の、この主の日の一番最後あたりのに起こる出来事ですね。でも今日のこの聖書の箇所では、See here, marvelous, Mark have a, he has a, okay. 今日のこの箇所はですね、天国にで起こるわけです。天国での様子です。ちょうどその7つの鉢の裁きの前に起こります。7つの鉢は、まあ、青ですけどね、ちょうどその前に起こる事柄です。まあ、今日のこの15章を大きく分けるとしたら2つに分かれますけれども、それは天にいるこの勝利者と、そして7つの天使と7つの鉢と、こんな風に分かれます。で、まあ、結局、その両方を見てから、今日のこの黙示録15章からの教訓、何を学べるか、そんなことを見ていきますが、まあ、今日は、今朝ですね、この7つの鉢の裁きの前にという題して、見ていきたいと思います。まず一節を読みします。15章の一節。また、私は天にも、ごめんなさい。また私は天にもう一つの巨大な驚くべき印を見た。七人の御使いが最後の七つの災害を携えていた。神の激しい怒りはここに極まるのである。とこういうことですね。まあ、この一節は、いわばこの全体の、まあ、その、全体のこの話のことをまとめてますけれども、まあ、その二節から続けて見ていきます。二節ですが、私は、火の混じったガラスの海のようなものを見た。獣とその像とその名を示す数字とに打ち勝った人々が神の盾ごとを手にしてこのガラスの海のほとりに立っていた。まあ、天にいる勝利者の話になりますね。この一、まずこの二節からは。まあ、このまま読むと何だろうなと思われると思いますね。ガラスの海。 あります。まあ、これ文字通りガラスではないんですけど、ここにあるようにガラスの海のようなものとね。あ、だからまあそういうこういわばそうですね、鏡とか何かこう反射するようなこう美しいものだったんでしょうね。そういうもので、このガラスの海のようなものっていうのは以前見てますね。この4章においても、それは神様の天にある御座の下周りにあるものです。神様のご栄光をいわば反射するこのものですね。しかしながらこの2節では火の混じったガラスの海とこういう表現になってます。4章ではそういう表現じゃないんですね。ですから、まあ、この、15章の場合と4章の場合の違いを少し感じさせますね。火の混じった、まあ、反射するということを思うと神様の怒り、この15章は神様の怒りをテーマにしてますから、その怒りをそのように、火の混じったというこの表現で、そういう赤い火のようなそういう怒りで表しているのかなと、まあ、推測しますけどね。まあ、結局この罪深い世の中に対する神様の、まあ、怒りがあるわけですね。そしてこの今読んだように、まあ、この15章の全体のテーマは一節にありましたけれども、それは、この最後の7つの災害を携えていたと、この7人の天使がそういうのを携えており、この7つの災害は神の激しい怒りはここに極まっているということですね。まあ、ここで神様がこの最後に、そしてあるいは究極に、この罪深い世界を裁かれます。まあ、私たちは聖書を見ますと、この教会の名前もアガペです。アガペ聖書バプテスト教会ですね。アガペはギリシャ語です。まあ、いわば無条件の神様の愛を表しますね。そういう言葉なんです。ですから神様のことを思うときに、多くの場合は神様のご愛を覚えます。で、確かにそれはそうなんです。でも聖書の中には神様の怒り、罪に対する裁き、こういうことも教えられています。まあ、私たちの教会ではその主の愛を強調するしますが、同時に聖書全体の教えを見ますので、今日の箇所は、ご愛よりもはるかにその怒りと裁きということが、まあ、この15章のテーマですね。さあ、そのような中で見ますが、この続きを見ますと、この2節もう一度見ますと、先ほどガラスの海の話をしましたけれども、そこには獣とその像とその名を示す数字とに打ち勝った人々が、神の盾ごとを手にしてこのガラスの海のほとりに立っていたんですね。立っております。そして3節に、彼らは神のしもべモーセの歌、子羊の歌とを歌っていったとあります。まあ、後でその歌の内容を見ますけれども、まあ、勝利者たちですね。この神様の天にある御座の周りに、その近くに、先ほどこのガラスの海を見ましたが、そのほとりに、そこに立ってます。誰が立っているのかというといろいろありますが、ここで注目しているのが、勝利者ですね。じゃあ誰に打ち勝ったかというと、獣と象、その名を示す数字とかあります。まあ、このまま読みますとね、これまで学んでない方々にとってはちんぷんかんぷんで何もわからないと思いますが、 まあ、私たちはこれまで見てきた事柄ですが、この獣とは反キリストのことですし、その像とはその反キリストの像ですね。で、そういうこの反キリストを拝むことを拒み、像を拝むことを拒み、そしてそのゆえに多くの場合、殉教されてるんです。そういうことを見てきたんですけど、まあ、殉教されてるんです。まあ、中には、この図にあるように、教会の敬教ってなりますが、そういう信者たちが、神様のお働きによって、この地上から天にそのままですね、登っていく、そんな様子も、まあ、少し話しましたね。まあ、ですから、そういう方々が、ここに集まってます。まあ、勝利者ですね。で、そのように考えると、まあ、この反キリストによって殉教された、殺されたという話ですね。でも、打ち勝ったと言ってます。どういう計算でしょうか。ね、その、結局、殺されたけど、打ち勝った。普通皆さん、そんな風に考えますか。人に殺されました。でも、勝ちました。普通じゃないですよね。でもそれはですね、どういうことかと言いますと、確かに殉教されましたが、彼らはその反キリストを拝まなかった、その像を拝まなかった、むしろ神様の礼拝、神様にお仕えするために死んでもいいと、そんな風に彼らはその反キリスト、そして反キリストに力を与える悪魔にこの逆らったんですね。確かに彼らは死にましたけれども、今では天国にいます。そしてそこで賛美してます。これから賛美するんですね。そのような意味では打ち勝ったんです。負けてないんです。というのも、この後の話を聞けば分かることですが、反キリストこそが負けてるんですね。で、まあ、そんなことで勝利者たちがここにいますが、この勝利者たちは、じゃあ何をしているかと言いますと、まあ、ここにあるように神のことを手にして、そしてこの賛美するんですね。まあ、さっきも3節見ましたが、彼らは神のしもべ、モーセの歌と子羊の歌とを歌っていた。あなたの、そしてこのように言って、こういう歌の内容ですね。あなたの御業は偉大であり、驚くべきものです。主よ、万物の支配者である神よ、あなたの道は正しく、真実です。もろもろの民の王よ。主よ、誰があなたを恐れず、皆を褒めたたえないものがあるでしょう。ただ、あなただけが、善なる方です。すべての国々の民は来て、あなたの御前にひれ伏します。あなたの正しい裁きが明らかにされたからです。こんなこう賛美の、まあ、内容ですね。まあ、私たちも今朝、そうですね、3曲ほど歌いましたね。多くの場合は神様のなさる御業のことを称えてますね。まあ、中には自分の体験した救いの喜びというね、そういう賛美もあります。天国でもそういう賛美がありますね。ですから、まあ、ここでは神様のなさることを賛美しておりますが、彼らはこのモーセの歌と子羊の歌を歌っています。まあ、モーセは皆さん聖書にある程度親しんでいるとわかりますよね。旧約聖書のモーセですが、まあ、この子羊はもちろんイエス・キリストですね。イエス・キリストですが、この十字架で死なれた主イエス様。でここでは2つの歌に聞こえるかもしれませんが、そうではないだろうと思いますね。おそらくそのようにまとめてますが、1つの歌で神様の御業を賛美してますね。まあ、モーセも 出エジプト記15章では神様がこのイスラエルの民をエジプトの軍勢から救い出した時に、この15章に15章全体が賛美の内容ですね。そして子羊イエス様、私たちの救い主ですが、まあ、黙示録はその救い主を称える歌でいっぱいいろいろありますね。そういう場面も以前見てますね。天国においてこの子羊の賛美をしてます、イエス様の賛美をしてます。私たちを罪から救ってくださったので賛美してますね。そしてこの、まあ、賛美の内容をちょっと見ていきますと、それは まとめますとですね、本当に神様が偉大であり、本当に私たちの普通の理解をはるかに超える偉大なお働きをなさる方、そんなことを賛美してますね。そうですね、ちょっと見ていきますと、あなたの御業は偉大であり驚くべきものです、主よ万物の支配者である神よ。このような一つの内容ですよね。さらにはあなたの道は正しく真実です、諸々の民の王よ。この王様、ね、イエス様が王様ですけど、この王様がこの真実で正しい、なかなかそういう王様はいませんよね。まあ、王様というか政治家というか、こう私たちの世の中のリーダーというか、そうは多くないですよね。なかなかないですけど、まあ、そういうようにして賛美してますね。そしてさらには続きを見ますと、主よ誰があなたを恐れず、ごめんなさい、主よ誰かあなたを恐れず皆を褒めたたえないものがありましょうか。ただあなただけが聖なる方です。すべての国々の民は来てあなたの御前にひれ伏します。そこまでですね。まあ、その神様が、イエス様が、まあ、この地上の者たちはやがてこの主イエス様を讃える日が来るんですね。今では違います。今っていうのは今もそうですけど、まあ、この黙示録の時も天国ではこんな賛美してますけど、地上ではっていうとまるで別世界です。賛美どころか、神様の御前では全く膝をかがめようともしませんし、悔い改めようとしませんし、神様の裁きに逆らってるだけですが、でも、やがてですね、それは変わるんですね。そして地上においても、人々は神様をあがめるようになるわけですね。なぜかと言いますと、イエス様が、この地上に戻られ、そしてこの御国を建て、すべての人がその主を認めること、時が、そういう時が来るんですね。まあ、認めると言っても、信じるとは限りませんけどね。でもその王様として認める時が来るんですね。で、結局この人たちはそういうことを賛美してますね。で、最後の部分というのはこういう部分ですね。あなたの正しい裁きが明らかにされたからです。最後のところがそうですね。神様の裁きは正しい、まあ、そうなんですけど、それが明らかにされる、それは明確にされるというね、まあ、これから地上で最後の、7つの、災害が起こります。その7つの災害も以前見たように、神の激しい怒りはここに極まっていると。そこに集中しており、そこでこの終わる、その災害が終わるというね、そういうことを含めて彼らは天において賛美しております。まあ、どうでしょうかね。皆さん賛美は好きですか？大体そうだと思いますね。この業界の方々は賛美が好きかなと思います。好きだったらいいですよ。天国ではいろいろ賛美の機会がありますからね。 今から私たちも練習しましょうね。まあそういうことで教会でよく賛美しますね。さあそこからですね、その次の部分に見ていきますね。そのようにこの勝利者たちが神様の御座の囲う、まあ、近くにおられ賛美してますね。そしてその次の部分というのは7つの天使と7つの鉢ですね。裁きの鉢ですね。で、まあ一節でもそういう話を見ましたが、さあその5節から見ましょう。5節からまず7節まで見ますね。その後また私は見た。天にある証の幕屋の聖城が開いた。そしてその聖城から7つの災害を携えた7人の御使いが出てきた。まあ、さっきもそのような話がありましたね。で、彼らは清い光り輝く麻布を着て、胸には金の帯を締めていた。また4つの生き物の1つが永遠に生きておられる神の御怒りの満ちた7つの金の鉢を7人の御使いに渡したとありますね。さあこのようにこの7つの7人のこの天使と7つの鉢をこう見ますね。で、天にあるこの主の宮についてまず見ますが、天にある主の宮、まあ、この 5節ですね。その後また私は見た天にある証の幕屋の聖城が開いた。証の幕屋の聖城が開いたとありますね。まあ、これ天にある主の宮の話ですね。地上にはモーセの時代に幕屋を作りました。でもその幕屋のまあ、デザインというのは天にあるものから習って作ったものです。すなわちこの地上での幕屋は天にある実物の、まあ、いわば模型のようなものですね。そういうことです。で、まあ、そのようにこの作りましたね。で、まあ、ちょうどそのように神様のすなわち基準に従って神様の定めた幕屋の基準に従ってモーセは作りました幕屋をね。まあ、後ほどそれは宮にもなりますけど、同じ基準に従って宮を建てるんですね。さあでもそうちょっとこう余談ですが、基準というのは聖書にいろいろあります。で、まあ、イエス様を信じる者の基準というのは、私たちを基準と、何を基準とするのかというと、私たちをお作りくださった神様の基準を基準とする。それは私たち、イエス様、神様を信じる者の基準ですね。さあ、今日でもどうでしょうか。いろんな基準が変わりつつありますね。結婚や、あるいは性的関係や、あるいはそのジェンダーですね。まあ今では、男性か女性かわからない、女性の定義を教えてくださいと言われてもさあという時代になりましたね。まあそういう時代なんですが、しかしながらクリスチャンとしては違いますよ。私たちは神様の基準があるんです。世の中はどんなにこう神様の基準から外れても、私たちはそれを曲げてはいけませんね。神様の基準に立つわけですね。まあちょっと余談ですけど、天のあの幕屋が地上に、あの基準に沿って作られたように、私たちも天の基準に沿って私たちが生きる。こういうことを学ぶんですね、聖書を通して。まあ、結局ですね、罪の根本は何かというと、神様の基準を無視することです。ああ、いや、私はあんな基準なんか知りませんよ。自分の思いで 人生を歩みますよ。これこそが聖書が言う罪なんですね。まあそのようにして、そういうこの箇所は特にそういう罪が裁かれますよっていう、そういう話なんですね。まあともかくこの天においてこの清い宮、その聖城が開いた様子を見ますと、そしてヨハネが中を覗いてみますと、何を見るかというと、七人の天使と、そしてその七人の天使が七つの鉢ですね、そういう様子を見ます。まあ一見こう見ますとですね、六節だけ読むと、いきなりこの七人の天使が七つの鉢をすでに持っているように聞こえます、響くんですが、細かく見ますと7節ではそうではないんですね。7節を読みますと、また4つの生き物の、4つの生き物の1つが永遠に生きておられる神の御怒りの満ちた7つの金の鉢を7人の御使いに渡したとあります。ですから、まあ、この7つの鉢をですね、一つの、まあ、この四つの生き物のうちの一つが、それを渡されたんですね。この七つの鉢を、この、七人の天使たちに。で、まあ、この、四つの生き物と言われましてもね、さっきと一緒ですけどね、じゃあ何なのかと、とこう思いますよね。まあ、これはですね、以前私たちも見たことなんですね。ちょっと一箇所見ますと、黙示録の4章の6節ですね。あ、でもちょっと時間のあれでちょっと飛ばしますが、まあ、6節ではですね、この生き物について話してます。この4つの生き物は、というと、結局ですね、このセラフィムなんですね、セラフィム。まあ、セラフィムっていうのは、そう言われても分かんないんですけど、天使の位の一つです。神様にお仕えする、この四つの生き物、セラフィム。彼らは絶えず神様の皆を賛美してますね。聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな。このように神様のことを賛美、称えている。そういう、この特殊な、この天使の、天使ですね。そのうちの一つが、まあ、この七つの鉢を七人の天使に、まあ、渡すんですよね。で、この、さっきも見たように、この鉢は神様の御怒りで満ちてます。その七つの鉢はと、その災害っていうのは、これから罪深い人類、人間に、注がれ、そしてこの大変な災害が次々と、起こっていくんです。まあ皆さんの図を見ますとね、30日間の間に7つの鉢が次々と注がれて、それは16章に記されていますので今日は見ませんが、まあいろんな災害が次々と起こっていくんですね。そして最終的に神様の罪深い人類への怒りと裁きがそこで終わるわけですね。で、まあ、そのようにこの結局考えるとセラフィム、神様に最も近い神様の御名を絶えず賛美している天使の位ですが、そこから預かってるんですね。まあそれこそ神様の怒りを鉢にして渡しているような話ですよね。そしてそれが天に、この地上に、まあ注がれるというか、そういうこう災害がこれから起こるんですね。まあそれは次の16章に出ます。さあ最後にこの8節がありますね。聖城は神の栄光と神の大能から立ち上る煙で満たされ、七人の御使いたちの七つの災害が終わるまでは誰もその聖城に入ることはできなかった。 まあ、このさっき見ました聖女、この証の幕や、まあ、宮ですね、神様のこのご栄光と道からでその煙で満たされたんですね。まあ、そういう煙はそれを表すものですが、満たされて、そしてこの7つの災害が終わるまではその誰もそこに入ることができなかったと、こういう話ですね。結局神様がこの最後の7つの災害をもって、この今の罪深い世ですよ、これを滅ぼすんです。アンキリスト最後の時代に世界を統一し神様に逆らわせるこのものと、その背後に働く悪魔と、それに仕える人々が結局裁かれるんですね。滅ぼされます。で、結局今日の箇所の中の一部としてはそういう正しい裁きを賛美してるんですね。4節の最後にありましたよね。あなたの正しい裁きが明らかにされたからです。神様がそういうふうに正しく裁かれるということをですね、賛美しております。まあ、でもこの裁きが終わるまではその天の宮に人が入れない、それほど大きなことなんですね。さあ、でもこのような15章っていうのは、まあ、特に教会に普段来られないとなかなか何の話かなと思われると思いますね。まあ、これまでこの黙示録の話で付き合ってくださった方々はもうちょっといろいろと見えてくるのかなと思いますけれども、まあ、最後にですね、この今日のこの章からの教訓について一つ二つ考えたいと思います。今日の章からの、この章からの、この15章からのね、教訓ですね。その、まあ、今日特に注目したいのは、これはある意味前回も注目したんですが、その勝利者と裁かれる者との比較ですね。まあ、先ほども触れたように、この15章の最初の部分というのは、この勝利者たちが天において賛美しています。で、まあ、喜んで賛美していると思いますね。その神様の御座の前で、喜びを持って心から賛美しておりますが、さあ、天国ではそうなんですが、地上ではじゃあどうなのかっていうと、まあ、この表にあるように、6番目のラッパの最中です。6番目のラッパの裁きの最中ですね。すなわち、これから、この7つの鉢、が始まろうとしてるわけですね。まだ始まってないんだけど、始まろうとしてます。地上では6番目のラッパの大変な裁きの真っ最中な時に、天においてはこんな賛美が捧げられてるんですね。そうすると、まるで全然こう違いますよね。まあ、皆さん、この6番目のラッパの話は、おそらく覚えてないと思います。正直言って私も、この準備をしてなかったら覚えてないです。ね、なぜかというと、もうだいぶ前の話ですね。だいぶ前というのは9章の話です。でもちょっと復習しますとね、9章のちょっと一部だけ読みますが、9章の、そうですね、じゃあ、14節、5節をまずちょっと読みましょうかね。9章に戻りますが、14節、15節ですね。486ページになりますが、その声がラッパを持っている第6の御使いが言った。大川ユフラテスのほとりにつながれている4人の御使いを解き放せ。すると、定められた時、日、月、年のために、 用意された4人の御使いが人類の3分の1を殺すために解き放された。怖い話ですよね。人類の3分の1、まあこれまでも4分の1とかそういう話もあるんですけど、ですからこの数ではちょっと数には言えないんですけどね。でも11月の15日に世界が あれは80億というんですか、80億になったと言われてます。まあ、一人一人数えてはいないと思うんですけどね、概算でそういうふうに発表されてますけれども、まあちょっとね、数字にはできないんですけど、でもそれは大変大きな数字になりますよね。3分の1というね、とても怖い話ですね。でしかも内容をこう読んでみますと、時間の関係で読みませんが、なんとこのいわば悪霊が、2億ほどの悪霊が解き放されて人々をこう襲うわけですね。そして3分の1の人々が死んでいくんですね。例えば18節9節にはこんな風にありますね。これらの3つの災害、すなわち彼らの口から出る火と煙と硫黄とのために人類の3分の1は殺された。馬の力はその口とその王とにあって、その王は蛇のようであり、それに頭があって、その頭が害を加えるのである。ありますね。本当に怖い話ですね。だからその天ではこのように賛美がありながら、地上ではこんなに怖いことが起きている。じゃあなぜそんなに違うのか。まあ20節21節読むとこんな風にありますね。これらの災害によって殺されずに残った人々はどうしたかと言いますと、その手の技を悔い改めないで、悪霊どもや金銀銅石木で作られた見ることも聞くことも歩くこともできない偶像を拝み続け、その殺人や魔術や不信仰や盗みを悔い改めなかったですね。相変わらずこのような裁きにあっても心を変えない、悔い改めないというですね、こんなこうありさまです。この二つを考えましょうね。天国では勝利者の方々が賛美しています。地上ではというと、このような大変な災害が起きているんです。そしてしかもこれからもっとひどいのが続くんですね。7つの災害がある、待ってますね。ですから冒頭に話したように、それは天にある人たちは勝利者ですよね。賛美してます。さあ、でもなぜこれほどの違いがあるのかということを考えたいと思います。どうしてこんなに違うのかということですね。で、それは一言で言うとすれば、ここにある通りで、それはこの地上の人たちは罪を悔い改めようともしない。そして罪をのまま、その罪を犯すまま続けてます。神様に逆らい続けてます。結局神様よりも反キリスト、悪魔に仕えることを選んだんです。まあ、それと比較すると、天においてはというと、この人たちはその自分たちの罪深さを覚えて、主イエス様を救い主として信じたんですね。ということはどういうことかというと、地上のものも天のものも罪人なんです。等しく罪人ですよ。 罪を犯したものです。しかしながら天ので賛美している人たちというと、それはイエス様を、自分の罪を認めてイエス様を救い主として信じた者たちです。地上のものはというと、まあある意味同じ罪の仲間です、罪人の仲間ですが、でもその自分の罪を認めようとしませんし、イエス様を救い主としては信じようとしない、否定するんですね。いりません、もう大丈夫です、でこんな風にしてます。その違いなんです。でもその結果はもう本当に、言葉にできないほど大きな違いですよね。さあ、1箇所2箇所見て終わりにしますけれども、ヨハネの福音書の1章の11節をまず見ます。172ページですが、ヨハネの福音書の100、ヨハネの福音書の1章ですね、11節ですが、172ページです。まあ、この方はご自分の国に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかった。まあ、イエス様の話ですね。イエス様が地上に来られ、特にことにイスラエルに来てもイスラエル人は信じなかったし、まあ、人類全般と取り上げたら同じですね。多くの人はイエス様を信じなかった。しかしながら12節では、しかしこの方を受け入れた人々は、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになった。結局拒む人たちも多くいましたが、でも拒まずに、むしろイエス様を信じるとすればどうなるか、神の子とされるんですね。そういう素晴らしい特権が与えられます。そして、まあ、それを可能にするのはその名を信じる、すなわちイエス様を救い主として信じるということですね。まあ、13節を補足としてありますが、この人々は地によってではなく、肉の欲求や人の意欲によってではなく、ただ神によって生まれたのであるとありますが、結局地によってではないというのは、まあ家族というかね、地のつながりというか、そういうこう形で天国にこの許されたのではない、神のことされたのではないと。まあね、どうしようか、皆さんどう考えますか。クリスチャンというのは、僕はクリスチャンホームで生まれました。その父と母は宣教師ですね。でそのように生まれました。じゃあ僕はそのままクリスチャンですか。まあ、多くの人はそう考えますよね。だってそうですよね。日本ではうちは仏教ですと言うと、それはどういう意味ですか。まあその家族はそうですよね、代々仏教だから自分も仏教だと、まあ、代々クリスチャンだからクリスチャンですと、こんな感覚ですよね。イエス様は違いますよって言ってるんです。地によってではない、そうやってね、地がつながってて、そのまま自然にクリスチャンになるんじゃないですということですね。そしてもう一つはその13節ですね、肉の欲求や人の意欲によってではないと。私たちがこう頑張って、ね、いろんな修行をして、いろんなあれこれした上で神のことをされるのではないんです。そうじゃないんです。神によって生まれたんです。すなわちイエス様を救い主として信じる、そのことによって神様が私たちを子としてくださるんですね。そのような話です。まあ、さっきも言いましたが、地上のものも天のものもいずれも罪人なんです。だからまあ、こういう話をしているときにね、注意しないと、なんか上目線でこう、皆さん責めているように思うかもしれません。いや、違いますよ。私も罪人の一人です。仲間です。私もその罪を認めて、イエス様を信じて、そして何か頑張って許されたんじゃなくてね、恵みによって許されたんです。一方的な神様の愛と恵みのゆえなんですよ。まあ、聖書の中にはローマ書3章のこの箇所にはね、こんな風にありますね。10節になりますが、 293ページですね。293ページ、ローマ書3章10節。それは次のように書いてある通りです。義人はいない、一人もいない。誰一人、人間の中では私は完璧です。罪は私には何もないですと言い切れる人は、正直に言える人はいないんですね。そういうことです。まあ、そのまま、ちょっと先を見てみますと、23節ですね。すべての人は罪を犯したので、ね、すべての人は罪を犯した。そうなので、神からの栄養を受けることができず、神様から、ね、こう、褒められないんですね。褒められません。これでいいんだと神様は言わないんですね。私たちみんな罪人ですから。でも24節、ただ、神の恵みにより、キリストイエスによる贖いのゆえに、代価なしに義と認められるのです。代価なしに義と認められるんです。イエス様のこの十字架でのお働きによって、私たちが神様のご愛と恵みによって、まあ、許されるんですね。まあ、同じような内容ですが、6章の23節には、このようにありますが、罪から298ページですね。298ページですが、6章の23節。罪から来る報酬は死です。そうなんですね。罪は裁かれます。さっきの話はとても怖い話でしたね。でも、裁かれるんです。その先はもっと怖いんですよ。あのような怖い話ですが、もっともっと怖いんですね。罪のから来る報酬は死です。しかし神のくださる賜物は、私たちの主イエス・キリストにある永遠の命です。すなわち私たちはこのイエス様を救い主として信じるならば、永遠の命に預かる。豊かな神様からの命に預かるわけですね。だからこそ、十五章では、この子羊の賛美、まあ、イエス様を指して子羊と言ってますね。旧約聖書を受けて、羊が多くほふられましたが、それはすべてイエス様の十字架を表しています。ですから私たちが、自分の罪を認めて、ああ、そうです。私は神様の言う通り罪人です。そして、なおかつ、イエス様を救い主として信じるなら、その罪許され、義とされて、神の子供とされるんですね。そのような場合、私たちは、さっき見た、天にある勝利者と一緒に、賛美の恵みに預かります。まあだから私たちにとって意味することについて最後に考えたいんですね。ということは、どういうことかというと、今日お集まりの皆さんはいかがですか？それイエス様をお救い主として信じておられますか？もしそうであれば、私たちそういうものは偉いからではなくて、神様の恵みによる救いに預かったものとして、天において賛美する一員とされます。まあそれだからこそ賛美するんですよ、神様のことを。だって普通それは見込めないからですね。普通私たちはそんな恵みに預かるはずもないんですが、預かったのですから、まあ喜び溢れる心から賛美するんです。そのような、すでにイエス様を信じた私たち、どうでしょうか。私たちだけ天国に行けばいいんでしょうか。そうでもないですよね。神様が周りの方々も裁かれないで罪許されるように願ってます。それだからこそイエス様を使わされたんですよね。ですから、まあ、私たちにとって意味することとしては、すでにイエス様の救いに預かっている私たちは、なるべく多くの方々にこの先にある罪の裁きの恐ろしさと同時に、いや、むしろ、イエス様のお許しの素晴らしさを語るべきです。皆さんにお伝えすべきですね。本当に、まあ、 私のために主イエス様が何をしてくださったかというね、この証を、そんな証でもいいんです。ああ私はこういうねものでしたが、しかしイエス様は私を許してくださいましたよっていう、こんな証ですね。私たちにとって意味すること、まあイエス様を信じているものはそうですが、今日お集まりの皆さんでまだイエス様を信じていなかったとすれば、今日今この場でイエス様を信じることができます。そのためには自分が罪人であることを認める、そしてこの主イエス様を救い主として信じる、そうすると罪許され神のことをされます。でそうした場合には、あなたもそう信じたあなたもその勝利者の一員として天において共に賛美に預かれるんですよ、ね、この地上の災い裁きに合わないで。今日はこの7つの鉢の裁きの前にということでこの箇所を見ました。まあ、今日の箇所は主に天国において起こってますよね。まあ、大体天国だけなんですけど、その中で私たちは2つの大きなことを見ました。2つのことですね。1つはその勝利者の心からの賛美です。しかしこの箇所の中には来たるこの裁きの話もありましたね。すなわちこの賛美のすぐ後に7つの鉢の裁きが来るんです。だから今日最後に皆さんに問います。どうでしょうか。今日このメッセージを聞いているあなたはどっちのグループに入りますか。天国において神様の皆を賛美している仲間ですか、それとも地上で裁きに遭ってる仲間でしょうか。ぜひですね、まだイエス様を信じていなければ、ご自分の罪を認めて、主イエス様を救い主として受け入れるように心から進めます。ね、ぜひそうしてください。神様の御約束です。私の約束じゃないんです。キリスト教の約束じゃないんです。この教会の約束じゃないんです。神様がそのように約束されたんですね。そして兄弟姉妹、いかがでしょうか。まだイエス様を信じておられない友人知人ご家族の方々、愛してますよね。どうにか彼らにこのメッセージをお伝えするということ、少なくともそのために必死に祈るということは、そして機会を見ては言葉にしたり行動にしたり、ね、そんな証をする、そんなことをぜひですね、今日の箇所を通して覚えていただければと思います。最後に祈りたいと思います。愛する天のお父様、今日もこの黙示録から共に学ぶ機会感謝いたします。なかなかある意味とても怖い話でもありますが、しかしながら同時に許されるものとしては本当に感謝で満ち溢れる話でもあります。本当に私たちがそういう救いに預かったものとして日頃そのありがたさを覚えながら喜びつつ感謝しつつ歩めますように、まず同時にまだ預かっていない方々の先がいかに危険かということを覚えて祈りつつ証をしながら、その方々が救いに預かるように心から努めることができますように導いてください。まだイエス様を信じておられない方もおられますが、どうかその心の内に豊かにお働きになってください。主ご自身がその心の内に働かれて救いの必要を覚えますように、そして 幾日も早く、今日にでもこの主を信じることができますように、どうかお働きください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。頭を下げたまま、目を閉じたまま、一つ二つ伺いますが、いかがでしょうか。今日のお話は少し難しい面もありましたが、教訓の部分ではもう少し分かりやすいと思いますね。結局イエス様を信じるか信じないかということでは大きな違いがありますね。いかがでしょうか。私はすでにイエス様を信じました。本当に心から感謝しますが、もっともっと周りの方々のために祈り、また証しをする、そんなこう必要を今日の御言葉を通して覚えました。本当にそのように主に力をいただいてできますように祈ってください。そういう方々おられますか。祈りに覚えたいと思います。いかがでしょうか。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。他にどうでしょうか。おられますか。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。手を下ろして結構です。他にいらっしゃいますか。さあどうでしょうか。いや、私はまだイエス様を救い主として信じておりません。でも確かに私には罪がありますし、神様の裁きの話もあったんですが、イエス様を信じるなら罪許され、神の子とされいる、そんな話を聞いて、私はぜひこの許しをいただきたい、そんなように思います。そういう方々おられましたら手を挙げていただければ祈りに覚えますが、いかがでしょうか。おられますか。いかがでしょうか。愛する天皇お父様、御言葉を感謝します。そして私たちは御言葉に心を開き、そして歩めますように導いてください。特に兄弟姉妹でもっともっと周りの方々のために祈り、証しができるように、主の御力が与えられるようにと手を挙げられ願っておられた方々が多くおられましたが、どうか豊かに祝福し導いてください。そしてその結果、愛する友人、知人、ご家族の方々が救いに預かるように、主よどうかお働きください。用いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によって祈ります。アーメン。